ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる、毎月第3土曜日の深掘りしゃべるはですね、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えてですね、親子のこと教育のことをテーマにお送りしていこうと思っております。木田さんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最後のこのコーナーでございますけども、はい、好きな皆質問大好きで1年振り返っていかがだったでしょうか。木田さん、
そうですね、
プライベートのことでもいい
です。プライベート、そうですね、まあ、いろんなことが
いろんなこと
が、はい、あった、はい、いろんな人にまた新しく出会えた、いい1年だった
な。なんかちょっと片言
になる。すいません。今何を喋ろうか、今一瞬頭の中で
ちょっといろいろ動揺が見られた。
何を喋ろうか今ちょっとドギマギしてしまいました。すいません。
例えば親子のこと教育のことに関しては1年間振り返って
み、そうです、まあこのあのラジオでもいろんなことを話をさせていただいたんですけど、はいはいはい、私自身今年振り返ってもあのすごく興味深いなと思ったトピックが一つ、今年流行語大賞になったあのインスタ映えという、
あインスタ映え、
あのやっぱり10代後半から20代の方って今スマートフォンの普及率がやっぱ 90% を超えまして、スマホ中心の生活を送っていると思うんですけど、いわゆるこうビジュアルコミュニケーションがすごく、まあ、発達をする、うん、写真とか動画にあるコミュニケーション。
なるほど。
昔はあの写真や動画ってすごく特別な媒介だったんですけど、
う
ん、まあ、今 YouTube も含めてやっぱ個人がチャンネルを持つ時代なので、うん、本当にこれまでブログみたいな文字中心だった SNS が、うん、本当にインスタグラムとか Facebook みたいな、うん、本当にあのビジュアルが中心の、うん、あのコミュニケーションになって、今やっぱり10代20代の若い子っていうのは、うん、特にあの論理的な思考よりも、うん、本当に感覚的な思考を好む傾向がすごいある
んですか。
すごく感じますね。で、あのすごく私があのいろんな人の投稿を見てて感じるのは、うん、いずれの場合もその写真とか動画を通じて、うん、そこに表現してあるそのもの自体、うん、こういうの買いましたとか、うん、どこそこ行きましたっていう、はい、食べましたっていう事実自体を伝えたいんじゃなくって、うん、その裏側にある背景にある、うん、私はこんな例えばおしゃれな生活をしていますとか、うん、こんな素晴らしい体験をしているっていう、こういわゆるこう背景にある物語をやっぱり相手に感じ取ってほしい、うん、そこを共有したいっていう、う
ん、そう、なんか同じインスタグラムでもちょっと年配の方は、まあ、例えば美味しいスイーツを載せたら、うん、どこどこで何々限定のスイーツ 何百円、なんか海を見ながらとかって説明を書くんだって。でも若い子はそういうのスイーツを載せて、ね、ああ午後からも何々で仕事だとかって、うんうん、全然その説明を載せない。
写真とかの。
はい。
なんかこういわゆるこうあのね、リアル現実が充実してるってあのリア充っていう言葉がね、うん、あのネット用語でありますけど、うん、そういったことをこう発信したいなと。こういわゆるこう、うん、そのビジュアル映像の、うん、いや写真の裏側にある、うん、そのイメージ、その背景を、うん、のをこう空気読んでよみたいな、読み取ってよみたいなのをすごくなんかこう感じる。すごい感じてて、でなんかこうやはり今の10代20代の若者っていうのは、うん、やはりいわゆるこう KY っていう空気読めない人を KY って言いますけど、うん、その言葉がちょうど10年ぐらい前から流行りだしたんですけど、うん、その KY っていう言葉が流行りだした時に、うん、学童期だったり、うん、学生時代を迎えてきて、うん、やっぱり同世代の間でその空気を読むっていうことをずっとこう強いられてこう強制されてきたっていう背景も、うん、なんかその感覚的なコミュニケーションを優位にしてるっていうことに私は繋がってるのかなと勝手にこう分析しながらですね。
一枚の写真からその人の物語を読み取ってよ。
読み取ってよっていう、なんかそれがなんかこうインスタ映えといういわゆるインスタグラムでこう映えるというか、そういったこうコミュニケーションツールに繋がってるのかなと思いながら。
それ感じますね。
なんかそういうふうになんかこう。
よく捉えれば、ね、じゃあすごく余白とか余韻とか、うん、そういうところにいろいろこうね想像力を含ませるというか、
そうですよね、
人たちなんですかね。
まあでもそれがこう強制されてる自分であったらちょっとかわいそうだなって、
まあ、そうですね。
とあるメディアで見たのは、うん、中にはすごい無理をされてて、うん、なんかこう充実した無理やりポジティブな生活スタイルを送りたいとかって、ね、なんか脅迫的に頑張ってらっしゃって、うん、そこになんかこう悩んだり
ストレス
だったり、はい、こうもんもんとしたりっていう方がいらっしゃるというふうに、うん、あの見たんですけど、うん、その辺はやはりずっと繰り返しになりますけど、やはり心の土台の部分、自己肯定感とか自尊感情の部分をやはりこれからも引き続き教育の現場だったり各家庭とか地域の中で育んだり育てていく必要が あるんじゃないのかなっていうことも、
ね、無理しなくていいよっていうのね。
本当ね、おしゃれのファッションとか毎日載せてる子とかいるじゃないですか、うん、これすごいお金かかってるんじゃないかなとか、ね、一言ながら心配してしまう、まあ、
そこもちょっと心配ですけどもね。最近ちょっとこういうデータもありました、北さん、はい、白生活総研が子ども小学校4年から中学2年を対象に調査した結果なんですけど、うん、それによると、うん、今不良はモテない、うん、今女子にモテるのは優しくて清潔で頭の良い子。
へ
え、今不良がそういえば世の中からが消えてると思いません、
う
ん、
まあそうですね、少なくなり一時に比べればだいぶ少なくなりましたね。
で、博報堂のこ の分析によると、うん、不良が世の中から姿を消した背景には、うん、敵だった大人がソフトになった、
うんうん、なるほど、
子供は逆らい続ける必要がなくなった。
なるほど、逆尾崎豊みたいな。
そうそう。
そんな感じですね。
そう。で、お誕生、親の誕生日にプレゼントする子供とか、お母さんと一緒に買い物に行く男の子とか、増えて、うん、でも、そういうふうに仲良くなったかと思いきや、うん、家庭内、警察庁の統計では子供の家庭内暴力の発生件数は、小中高の全年齢で増加。
なるほど。
こういうの、どうですか、ケイさん。
まあ、そうですね。まあ、もちろん全ての子供たちじゃないと思うんですけど、うんうん、やはり今、豊かになったじゃないですか、はいはいはい、その日に食べるものに困ることっていうのは、まあまあね、多くのご家庭ではなかなかないですよね、うんうん、だからやはりこう感情のコントロールが難しかったり、こう我慢しにくい子も増えたのかなっていうのは感じますね、教育現場にいて、
うん、環境が整いすぎてというか、はい、
で特に今少子化で大人の手が多いんですよ。
そうです、ね、
何でもしてくれる。
例えば一人っ子の場合って最多でお父さんがいてお母さんがいておじいちゃんおばあちゃんが2人ずついて計6人大人の手があるんですよね。でそれだけ大人の手があるとやっぱりついつい先回りをしてやっぱり転ばぬ先の杖をしてしまいやすい環境になりやすくて、いいとか悪いとか別にして、
うんうんうん
ね、そうなるとですね、まあ、なかなかこう失敗する経験とか思い通りにいかない経験だったり、うん、そういった失敗や思い通りにいかない経験をですねやっぱりリカバリーをしたり乗り越える体験経験っていうのがやっぱり絶対数としてやっぱ少なくなってしまうっていうのは、うんうん、やはり中にはあるんだと思うんですよね。でそうなるとやはりこう我慢強さとか忍耐力とかそういったことがなかなか家庭の中で培われにくさっていうのは今の子どもたちの環境として背景あるのかなっていうのもまあ感じますね。
耳が痛いです、
まあ、これから年末年始になりましてこの家族が集まる日でございまして、こんな時こそ必要なのが北さん雑談ですよね、
はいはいはい、
これどうしたら雑談力が上がるから今日北さんに聞いていこうと思うんです、はい、今もう本当にビジネス書でも雑談力を高める方法とか出てきますけど、うん はい、そもそも雑談とは何なんでしょう、北さん。
まあ、私の中では、はいはいはい、まあ多分真剣な話とか、うん、込み入った話じゃなくって、うんうんうん、相手の好きなことや好きなものをまあ知って、うんうん、一緒に共感したりとか、うん、喜んだりとか、うん、こうたわいのない話をしていくという意味で、うん、まあ、私は雑談かなというのを思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、世間話と追いかけてもいいかもしれませんが、うんうんうん、まあ、そういった感覚です
ね。まあ、だからあれですね、真剣な話、込み入った話と、本当に聞きたいんだけども、
はい、その前段として
本当はね、
ここまでね、はい、これ大切なことってどういうことですか。
そうですね、まず一つ目はですね、まず目的、雑談する目的は何かということだと私は思ってて、その雑談をすること自体が目的じゃなくって、はいはいはい、私はあくまで手段の一つだと思ってるんですよ。家族や大切な方と絆を深めるための一つの手段であると思ってて、
雑談がね、
はい、でそれを目的持ってたらおのずと態度だったり口調声のトーンだったり決まってくると思ってて、相手の話を、まあ、肯定的に受け止めてあげる、共感してあげるということがすごく大事だと思いますし、
まあ、そこだな。
あ、ね、もう一つはですね、やっぱり共感するってお話しましたけど、うん、やっぱり相手を知ること、相手が何に価値を置いてるかって知るってことも私大事だと思ってます。
雑談から、
はい、雑談から、まあ、雑談の前段階も含めて、はい、よくあの野村克也監督が勝ちに不思議の勝ちあり負けに不思議の勝ちなしっていう江戸時代の平戸藩主 の松浦星山の言葉をですね、うん、引用されて言ってますけど、うん、東進ハイスクールの今でしょの林先生はですね、はいはい、歴史上負ける時は3つで、
うん、
情報不足と慢心と思い込み、うん、歴史上負ける時は必ずこの3つなんだと、共通点はと、
何何、
はい、情報不足と慢心と思い込みだと、必ず負ける時にはこの3つの要素が必ずあると。ということは雑談も、うん、まあ、勝ち負けじゃないですけど、うん、まあ、そもそも例えば相手のことを知らないっていう情報不足だったり、
うん、
もしくは相手のことを知ったつもりになってる慢心とか思い込みっていうのも、まあ、一つ理由としてあるんじゃないかなと。だから雑談にとってすごく大事なのは、まず相手に興味を持ってあげる、共感してあげる、で愛情の反対は無関心だって言いますから、相手に関心、興味関心を持ってあげるっていう、やっぱ態度っていうのもすごい大事なん
です。あ、今すごいよく分かった。例えばさ、 こいつ多分子供と例にとったら、うん、はい、こいつ最近なんか悪いことしてないか調べてやろうと思う目的で雑談すると、
うん、あの質問になっちゃいますね。なんだろうな、警察の尋問みたいな。
最初から疑いよ、ね、
でなんか最後はなんかね、カツ丼みたいな網を出してきてね、なんかこう誘導させようみたいなね。
お、正直に言えば落としてもやるから。それじゃ目的がそれじゃいけないんですよね。
まあ、雑談する目的であればそれじゃいけないよね。よくないです
よね。絆を深めるために雑談をするわけですから、そこはちゃんと守らなきゃいけない。
そうですね。
でこれ話し下手でも大丈夫なんですかね。
あの先ほどあの岡さんがね、うん、あの話を聞く人が雑談がうまいっていうふうに言われてたじゃないですか。うん、それもすごく大事で、まあ、傾聴するっていうのも、特に今情報過多、情報がすごく多い時代なんで、うん、実は情報に溢れてる時っていうのは、うん、人っていうのはその仕入れた情報、うん、知った情報を誰かに伝えたいっていう欲求が必ず出てくるんです、
う
ん
う
ん
う
ん、そうなると、うん、これだけ情報過多の時代ですから、うん、相手の話をきちんと受け止めて聞いてあげるっていう態度も実はすごく大事、
うん、
で、
うん、
で例えばあとは一緒にゲームをしたりとか、例えば、
よく皆さんおっしゃったん
ですよね、はい、テレビを見たりとか、うん、例えば一文字さんのこのラジオをお聞きしながらですね、うん、そういったことを媒介にして一緒に話をする方が実は話をしやすいかもしれないですね。
うん、
ああやってコメンテーター言うけどどうと思うとか、うん、そういったたわいのない話でもいいと思いますし、
あとあれですね、今年あの木田さんにヒントもらったんですけど、はい、意外に喋れる車の中っていう標語を私は作りましたけど、
ね、やっぱりあの一緒の方向を見てるっていうのもすごく大事
ね。向き合ってない時はちょっと楽だったりします
ね。向き合うと逆にこうプレッシャーになったり、
ね、ですよね。
やっぱり雑談のやっぱ理想は一緒にいる空間が心地いいとか、うん、安心できる空間を作っていく、うん、さっきもお伝えしたように雑談することが最終目的じゃないので、
うん、
あの大切な方とより良い関係性や絆を作るための一つの布石だというふうに、う
ん、
はい、雑談が思っていただきたい。
これ例えばさ、まあ、年末年始になって、はい、なんて言えばいいですか、もう家に子供もいるわけじゃないですか、
はい、
今まで学校行ってた時間帯も、はい、そんなに今まで雑談してこなくて急に雑談するっていうのもね。
なので何か媒介がある方が楽ですよね。テレビを見ながらとか、急になんかこうね、よそよそしくなってもあれなんで、先ほど言った車の中でドライブをしながらでもいいかもしれませんし、何か一つ媒介がある方がきっかけ、とっかかりとしてはすごくやりやすいんじゃないかなと。
じゃあなんかそういうものをあえてグッズとして取り入れるっていうのも大事
なんですかね。
何かまあ例えば新しいか、まあ、おもちゃを買っ て、はい、カードゲームでも何でも買って、はい、軽さを買ってくるとか、はい、ね、なんかこう、
うん、一日ね、今言っていいかどうか分かんないですけど、うん、正月麻雀してました。
へ、
親と子供と、まあ、親戚の人とかみ
たいな、はいはいはい、まあ、
途中で喧嘩したりしてました。
そのぐらいの喧嘩があるぐらいの
接触
がある方が、
ね、それいい、
うん、まあ、でもゲームとかね、なんかそういうのはちょっとありかなと思いますね。親として雑談で絶対してはいけないこと、
まあ、どういう場面かにもよりますけど、うん、まあ、基本的には自分がされて嫌なことは子供にもしないっていう、さっき言った質問をするとかね、言いたくないのに無理やり言わせるとかね。まあ、ただですね、決して間違ってほしくないのはですね、あの、叱るなって、子供叱るなって言ってるわけではなくて、時にはあの叱ることも必要ですし、ただ、叱った時の言葉が、本当の意味で子供、相手の心に響くかどうかっていうのは、やっぱり普段の関係性があるからじゃないですか。その関係性や絆を作るための、やっぱり関係作りの雑談であるべきだなと思ってて、で、特に思春期の子、まあ、誰でもそうかもしれませんが、特に思春期の子は何を言われるかよりも誰に言われるかっていう方がすごく大事なので、
はい、そこですか。
同じ言葉でもやっぱり誰に言われるかっていうのがすごく大事なんですよね。何を言われるかより
も。なるほど。
だからそういった意味で親の言葉が届くような関係性を子供と築いていくっていう、そのための一つの手段として雑談があるんじゃないかなと。
親に言われるより北野武さんに言われた方がよく胸にストンと落ちてきたっていうのは思春期の頃ありますもんね。
ありますよね。それはいろんな場面であると思うんですよ。親に言われるより学校の先生に言われた方がいいかもしれないし、学校の先生よりも例えば同じ部活の先輩に言われる方が素直に聞けるのかもしれないし、そういった、いや、誰に言われるかっていうのはすごく実は大事です
よね。そうか。いや、だからうちの母もやっぱり孫に対して正しいことをいろいろ言ってるのに、はい、もう反抗されたり伝わらないから、はい、もうんってなってるんですけど、そうですよね、やっぱそれはおばあちゃんが言うべき言葉じゃないこととか、
もしくはその前の段階としてどうかっていうこともあるし、あの 正しいと、正しいことばっかりこう詰め込まれるとですね、
はいはい、
反論できないんですよね。
そうなんですよ。で、家飛び出したくなるんです
よ。特に子供はやっぱりボキャブラリーがまだ豊富じゃない場合もあるし、うん、どうやって反論していいかもわかんない、うん。でも何か言いたい自分の思いがもやもやする、うん
はいはい。
その感情をどこにぶつけていいかわからないっていうことになるかもしれないので、うんうん、その反抗の一つとして、例えば声を上げるとか、うん、さっき一文字さん言われた、うん、外に飛び出してるとか、言葉で言えない分、そのでもフラストレーションを行動で示したいっていう、
はい、
だってさこの時期必ず言うでしょ、うん、家でゴロゴロしてたら親が、
うん、
受験生のくせに
あ
いやねえ
言われたらイラッとします、
ね、正しいんですけどね、正しいんですけどね、
さっきのあのインスタグラム の, あの空気読んでよじゃないけど、その余白の部分もすごく大事ですよね、
うん、
子供がその何か主張できる余白をコミュニケーションの中で残してあげるっていうの
は
理路整然と正しい言葉でばっかりコンコンと詰められると、
うん、
大人でもしんどいじゃないですか。
ね、
反論できないって結構しんどいんですよね。
う
ん、
そうか、本当だ。
でも思うじゃないですか。そうや、そうはいい、おっしゃいますけどっていう場合ってたくさんあるじゃないですか。
うん、
そこのこの余白、相手の相手も主張できる余白を残してあげるっていうのもす
ごく
大事
だ
ね。
うん、あ、本当に雑談力高め
の、ね。あの孫子の兵法っていう、はい、よく有名な本があるじゃないですか。
はいはい、
あれであの最高の勝利はあの6対4で勝つことだみたいな。100% の勝ちを目指さないっていうのがあの理想の勝ち方だっていうのを私本で読んだことありますけど、相手にも、幾分譲ってあげるところも必要なんだっていう。
うわー、言葉では理解できるけどね。
ねえ。
これをコミュニケーションに活かしていくわね。
うわー。
またこれあの来年もですね、親子のこと教育のこといろいろ聞いていこうと思います。池田さん、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
でその来年のイベントなんでありますけども、
はい、
1月の21日の日曜日にですね、はい、発達障害のある我が子との子育てに悩む保護者の方々を対象ですかね、
はいはい、
子供とのコミュニケーションの深め方というテーマでワークショップが開催されて、はい、木田さんが講師なんですけど、はい、これはどんなワークショップなんでしょうか。
そうですね、発達障害のあるお子さんを、まあ、育ててらっしゃる、まあ、やはり保護者の方からですね、はい、まあ、子供とどうして接したらいいかわからないとか、まあ、対象に困ってるっていうご相談本当にたくさんお受けしてて、いやなかなかコミュニケーションがうまく取れないことでですね、まあ、保護者の方もまあ本当に疲弊をしたりですね、子供との関係が悪循環に陥ってしまうこともやっぱりあって、でそこでですね、まあ、子供とのコミュニケーションの深め方という、要はワークショップを通してですね、
うん、
どうやったら効果的なコミュニケーションを取れるか。
じゃあ実際そこでお子さんの方々も
一緒に、はい、
体験しながら、
はい、実践体験しながらですね、
うん、
今後の子育てに生かしていただけるようなそういったあのミニワークショップにしていきたいなというふうに思ってます。う
ん、1月21日の日曜日、時間は午後2時半から、夕方の4時までで2時会場となっております。会場はリム福山の7階のセミナールーム B で、参加費は無料なんですが、これ会場の関係で定員が50名と限られておりますので、はいはい、申し込みはですね、ひらがなで学びの広場、
はい、
学びの広場とひらがなでホームページを検索していただいて、そこから申し込んでいただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
うん、
木田さん、今年もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、良いお年を迎えください。
福山市と呉市に校舎がある東林館高等学校理事長、木田晃平さんでした。